一般質問、中核市移行の見通しは、自由民主市民クラブ代表、大館恒夫。問い、具体的な中核市移行への見通しと、八戸県域定住自立圏の連携中枢都市圏への移行に対する所見を伺いたい。答え、中核市移行については、着実に準備を進めており、一定のめどが立ってきたことから、移行目標時期を平成29年1月1日としたいと考えている。連携中枢都市圏への移行については、八戸県駅の一層の機能強化につながることから、これまで培ってきた公益連携の強い絆を生かし、中核市移行後の早期実現に向け、平成27年度より、県駅における連携の可能性などについて、具体的な検討に着手したいと考えている。教育の日の制定を、絆クラブ代表、八島隆。問い、教育の日を制定する考えはないか伺いたい。答え、市では、文部科学省で定める教育・文化習慣に合わせ、平成17年から11月3日を中心とした1週間を、八戸教育・文化習慣とし、教育及び文化に関するイベントを開催しているほか、昨年12月には第1回教育の広場を開催し、市教育委員会の施策を紹介するなど、教育に関する取り組みを広く市民に周知した。教育の日制定については、現在実施している施策を踏まえ、他都市の取り組みなども参考にしながら研究していきたいと考えている。プレミアム付き商品券の発行を、公明党代表、夏坂治。問い、国の交付金を活用したプレミアム付き商品券を発行すべきと考えるが、具体的な取り組みについて伺いたい。答え、市では八戸商工会議所及び南郷商工会が実施する商品券発行事業を県と協調する形で支援することとし、現在、プレミアム率を 20% に設定して、発行数や使用期間などの協議を重ねている。さらに、児童手当受給者に対し、対象児童1人につき4000円分の商品券配布を市民税非課税世帯のうち、満65歳以上のみの世帯や、重度障害者のいる世帯、生活保護世帯に対し、1世帯につき4000円分の商品券配布を検討している。スマートインターチェンジの共用を生かした八戸駅周辺整備を、会派指揮代表、大島和夫。問い、仮称八戸西スマートインターチェンジの共用開始と呼応した八戸駅周辺整備構想について、所見を伺いたい。答え、八戸駅周辺地区は、スマートインターチェンジの整備により、広域交通結節点としての立地特性の向上が期待される。現在、集中的に整備している駅前エリアの都市基盤は、スマートインターチェンジとほぼ同時に共用する見通しであることから、この機会を逃すことなく、新幹線駅とインターチェンジという強みを生かした八戸の顔となる街づくりを推進していく。生活保護受給者に冷蔵庫や洗濯機の購入費用の支給を。日本共産党議員団代表、田畑文明。問い、冷蔵庫や洗濯機を保有していない生活保護受給者に、購入費用を支給できないか伺いたい。答え、生活保護開始時などの限られた状況において、最低生活に直接必要な物品の持ち合わせがない場合には、国が定めた 上限額の範囲内で一時扶助の家具・住基費を支給することができる。冷蔵庫や洗濯機については、実施機関の判断により、必要性と緊急性が認められれば、購入費用を支給できるとされていることから、個々の世帯の状況に応じ、適切に対応していきたいと考えている。人口減少社会に向けた対策は、精神クラブ代表、西村義治。問い、第6次八戸市総合計画策定にあたり、人口減少対策を最重要課題に位置づけるべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、市では現在、平成28年度からの5カ年を計画期間とする同計画の策定を進めているところであり、人口減少、少子高齢社会への対応を今後のまちづくりの最重要課題として位置づけている。本年1月からは重点的に取り組むべき5つのまちづくり戦略の方向性や施策の内容について具体的な検討に入っており、今後は並行して策定する予定の地方版総合戦略との整合性を図りながら、同計画の策定を進めていく。子どもの医療費無料化の拡充を、日本共産党議員団、松田勝。問い、少なくとも18歳までの医療費無料化を実現すべきと考えるが、今後の方向性を伺いたい。答え、子どもの医療費については、県の助成制度に加え、市独自の助成措置として対象年齢を引き上げるなど、制度の拡充を図っているが、さらなる拡充は大幅な財政負担を伴うため、他の子育て関連施策との優先順位を考慮しながら、引き続き研究していきたい。戦略的なふるさと寄付制度、絆クラブ、三浦博士。問い、ふるさと寄付は地場産品の返礼を通して市の魅力を PR する地域振興策ともなることから戦略的な取り組みが必要と考えるが今後の展望を伺いたい。答え、関係機関との連携を密にし地域資源の活用など様々なアイデアを盛り込みながら投資に寄付をしたいと思われるよう制度の充実を図っていきたいと考えている。小中学校統廃合の進め方は、絆クラブ、冷水保つ。問い、文部科学省による公立小学校・中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きの策定を受け、今後どのように小中学校の統廃合を進めていくのか伺いたい。答え、市教育委員会が進めてきた小中学校適正配置事業の内容は、同手引きに示された考え方や方向性と同じであると認識しており、今後も保護者や地域住民の意見、要望に耳を傾け、丁寧に話し合いを重ねていきたいと考えている。高齢者肺炎球菌ワクチン接種の助成制度の内容は、精神クラブ高橋一馬。問い、同ワクチン接種の助成制度の詳細について伺いたい。答え、市では平成22年7月から昨年9月まで任意接種した75歳以上の方を対象に接種費用のうち2000円を助成していた。昨年10月からは定期接種となり、平成30年度までの5年間は65歳からの5歳刻みの年齢に達する方を対象とし、自己負担額2000円で接種できることとしている。長根公園周辺道路の交通渋滞緩和策は、公明党、前沢時博。問い、屋内スケート場完成後、 周辺道路の交通渋滞が想定されるが、渋滞緩和に向けた取り組みについて伺いたい。答え、将来の交通状況を予測するため、交通量調査を行い、屋内スケート場完成後の大会開催時などの交通シミュレーションを実施し、ハード・ソフト両面から効果的な渋滞緩和策を検討していく。水揚げ減少への対応は、自由民主市民クラブ吉田純一。問い、近年の水揚げ減少への対応について伺いたい。答え、資源の減少や国際的な漁獲規制などを背景とした水揚げ減少への対応として、市では限られた漁獲物の高付加価値化とともに、県外線誘致などが重要と考えており、国や県、水産業界などと連携を図りながら、八戸産ブランド確立などの取り組みを推進し、水産業の振興に努めていく。投票率向上に向けた取り組みを、無所属、伊藤典子。問い、様々なメンバーによる模擬議会の開催と、選挙出前講座の実施計画について伺いたい。答え、模擬議会については、市選挙管理委員会のみの対応では限界があるため、今後、関係部署と協議していきたいと考えている。選挙出前講座については、これまでも各学校で実施し、政治や選挙に対する関心を高める効果が見られており、年4校以上を目標に実施していきたいと考えている。長根公園、再編プランの再検討を、自由民主市民クラブ、三浦貴博、問い、長根公園、再編プランの整備方針を柔軟に再検討すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、同プランは、屋内スケート場の整備を契機とした、長根公園再編の方向性を示すものとして、長期的なビジョンを持って策定したものであるが、今後、社会情勢の変化などに伴い、見直しの必要性が生じた場合には、十分に検討した上で見直しを図っていく。